それでは平成25年の最後の一般質問になりますが、12人おりまして、12人目のアンカーで、今から市長にですね、まあゴールまで到達できるようにテープカットまで行きます。そういう中での市長の今日は早朝一番の答弁がいろいろと市長の考え方が出ておりましたが、私もああいう意見が聞きたいということでまず要望しております。それでは最初に行きます。まず延滞金の徴収について、これについてはですね、もう事務上の関係については常任会でゆっくり担当部あるいは担当課にお聞きをしていきます。そういう中で市長にこれについては方向付け、自分のですね、市長としての姿勢、または熱意、それから心意気、ここをですね、聞きたい。まず、延滞金の今度の徴収についての市長の考え方をよろしくお願いします。以上です。
はい。豊坂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
短い質問で短い答弁をしないかんということでございます。徴収することができるでございますから、原則徴収するということでございます。そしてただし遅延金のいわゆる制裁的な部分につきましては、例えば、本当に、困窮して払えない人、そういった方に制裁金の意味合いのですね、延滞金を取れるのかという問題、そういったものについてはですね、個々にやはり、精査すべきだと思っていますが、原則として徴収するということを申し上げたいと思っています。
はい、豊坂議員。はい、
市長、今回の条例の改正の中に、今までは徴収するという形の中で、納税させるという形の中で、伝票の会計から全部載っておりましたが、今回は、市長の思いも通じてか、原則としてということはなかったですが、徴収することができる。ちょっとだいぶ柔らかくなってました。じゃあ逆に徴収しなくてもいいと、それは免税規制等もありますから、それもあると思います。ただ今回のこの条例の中に、勢い緩和された内容が徴収することができると、市長の書き方ではないような、これは自分の考えではないと思います。今市長が原則として徴収する、原則は原則ですから、一応徴収金条例があるということの中では、延滞金は徴収する必要があるという考え方を持っています。ただ今までの実例で、今現在未収金が合計全体の中で約8億程度あります。そういう中でこれを延滞金を徴収するということは、そこに厳しいこともあります。で、現実はですね、延滞金徴収については難しい、あるいは困難で、これについて今までできてなかったことをやるということですから、市長の意気込みで原則的にこれはやるという方向でいくということですから、今後の状況を踏まえてまた次回に一般質問していきたいというふうに考えております。そういうことで、これについては市長の考え聞きましたから、あとは、常任課の中で担当者の意思がどこまで反映しているか、そこについて問いをしていきたいというふうに考えます。これであんまり早いですが、その次に行きます。国土保全の法制化についてですね、私は条例じゃなくて法制化をせろということで質問を入れています。で、以前はですね、前回前々回に私は対馬の地が外国の 資本家に売買されている実例があるということを質問いたしました。で、そのためにはですね、これは1925年、大正14年にですね、外国人土地法というのができておりました。で、それが施行が翌年にされています。まあ、その中でもですね、特に軍事的な面で、北方上の重要な地域における外国人による土地の取得に関して、大臣許可を得る義務付けが条項ができております。で、ここの中に対馬も入っています。伊豆諸島とか小笠原諸島、沖縄諸島、あるいは南樺太、対馬列島、それから、まあ、国防の関係がありますから、佐世保港とか呉とか舞鶴、あるいは横須賀港等が対象になっておりました。これが実例です。その後ですね、日本憲法下のもとにおいて、この法律に基づく政令はこれまでに制定されておりません。で、そのために、これは2011年の4月にですね、中国政府が都心の一等地を一般競争入札で落札をされております。で、国会で相互主義について質疑がなされた事例があります。で、また、国土交通省のですね、林野庁調べで、平成18年から平成22年5カ年間に、北海道等5道府県で40件の売買実例があります。面積にして620ヘクタール。で、外務省、外資の関係、ほか外国資本のによる森林買収事例が確認されておることが報告があっております。で、対馬においても同様ですが、このような現況化の中で、2013年の、これ今年10月25日に、国の方ではですね、安全保障と土地法制に関する特命委員会が開催されております。で、外国人や外国資本による防衛施設、周辺の土地取得に規制する法整備が可能か検討を現在進められております。で、そういう中でも先ほど、同僚議員が質問した中でですね、現在の安倍首相の見解も同様に述べられております。で、もう一回安倍首相の見解を申し上げますが、今年、安倍首相の衆議院予算委員会で、この問題について、規制のあり方は制限の必要性、また財産権の保護等を総合的に考慮して検討したいという答弁ができております。で、これ、こういう中でですね、じゃあ、対馬でこういう事例があっている、域に来るのもそう遠くないと思います。これについては、私は法制化をですね、国の方に早くしていただきたい。そうしないと、もう乱獲になってくるということを懸念しております。まあそういう中で、法制化に向けた要望を市とし、あるいは議会として要望すべきだという考え方を持っておりますが、市長の考え方をお願いをいたします。
はい、白川市長。
時間がありますから、ゆっくりです。
豊坂議員の国土保全の法制化について、日本国内の土地売買等について、国土保全に早急な法制度の確立をということで、今まで出てまいりました条例の制定ではなくて、法整備をすべきだと、まさに同感でございます。先ほど申されましたように、大正10年、外国人土地法第3条に、政令で制約することができると書いてあるわけですけど、その政令が、できてないわけでございまして、全く制限する条例がない、法令がないという のが現実でございます。まあ、形骸化という言葉を使いますけれども、まさに何の役にも立たないということでございます。そこで、議員のご質問の趣旨は、国土保全を目的とした外国人の土地取引に関する法制度を確立すべきだというご意見でございます。外国人または外国法人における日本の土地の権利に関する制限を規定している、外国人土地法については先ほど申し上げました通りでございます。現行法においては、外国人の自由な不動産取引を妨げることができないものと私は考えております。ところで他の自治体におきましては、自衛隊施設の隣接地が外国資本により購入されるなど社会問題となっている事例もございます。離島を含む国土の保全とそこに暮らす住民の安全安心を確保することは非常に重要でございます。実は、先ほど議員がおっしゃいます、市として議会としてどう思うかということでございます。私は今年 の6月3日に開催をされました内閣府の国境離島の保全管理及び振興のあり方に関する有識者懇談会に、まあ、呼ばれまして、全国離島振興協議会会長として、意見を述べました。その中で、これは、まあ、五島市の話でございますけれども、県内の無人島の、民有地が売り出されまして、外国資本による購入を不安視する声があったという地域の実情を訴えたところであります。外国人土地法の改正や新法の制定など実効ある法律の整備がなされるよう、全国の離島市町村とともに強く訴えてまいる所存であります。議会におかれましては議会のご判断をお願いしたいと思っておりますが、まあ、ぜひ私はこれは一域市ということではなくて、全国的なやはり運動を展開していかなければならないと思っているところであります。
はい、豊坂議員。
はい、これはもう法令制定の要件で、要望という形の中で、まあ、私の意見としてお聞きを願いたい。で、現在法務省の考え方はですね、WTO 協定を踏まえれば、外国人であることを理由に土地の取得を一律に制限することは難しいという見解も出ております。ですが、難しいだけではできない。国土を安全に守るためにはですね、こういう農地の規制があります。ただ、森林とか他の農地外についてはですね、もう規制がない。自由に売買できる。そういう中でも、外国の資本家に、あるいは外国の方々に売買するとなると、もう乱獲になってくる。という感じをしておりますから、まあ、これは法制化に向けて、市あるいは議会でもですね、要望していかなければならないということから、この質問をいたしました。あんまり早いですが、3番目に行きます。それでは、今回の質問の中でですね、本庁舎建設について、これは9月議会でも、同僚議員が質問し、今回では4人、この本庁舎建設については質問をしております。で、先ほど、予備校議員の質問の中にも、市長が答弁されました、私、豊坂自身のですね、見解、あるいは考え方を申し上げます。それについて、市長は聞いておくだけしかありませんが、これについてのですね、私の考え方を申し上げます。で、特に庁舎建設についての私の持論、庁舎建設についてはですね、まあ現在、答申という、いうことじゃないですが、これは3月の答申を待つべき、これは市長がいつも言われているとおりです。まあ答申は答申で聞かなければなりません。ただ実行するかしないかは市長の判断です。で、まあ現在には、まあ中間で、この前も今新聞に出ておりましたが、7箇所に絞り込んだということも出ておりましたが、9月議会で、 同僚議員も出しておりましたが、私、自分の考えとしては、域の振興局、庁舎、これについては、全体、テニスコートのところまでありますが、それとですね、現在の五ノ浦庁舎の図等外はできないかと思っています。で、こういう発想が何であるのかというのはですね、現在、振興局の職員の局舎での振興局、振興局の庁舎はですね、現在は勤務人数、これは臨時の方も入れてですが、56名いらっしゃいます。で、保健所に22名。一番最盛期には100名以上の職員があの中にいらっしゃいました。ボタ教育長も入れたことがありますが、教育委員会もあの中にあります。で、現在は石田署に一緒になっております農林課、農村整備課、こういうところも上に、まあ現在4階が空いているという状況もあります。まあそういう中で、現在の振興局の庁舎と、小野庁舎の交換、これについてはいろいろ条件が出てくると思います。耐震化問題もすでに、この振興局の庁舎は終わっています。まあ、この庁舎は終わってないこともありますが、そういう考え方もあるということを市長にお話をしております。これ私の考え方ですから、市長はそれを聞くだけで結構ですが、どうぞ答弁を。
はい、白川市長。
耳に入ってまいりました。
はい、豊坂議員、
はい、一般質問で耳に入らんということを言わせたらまた何か言おうかと思いよったですが、市長の耳に念仏でならないようによろしく、考え方の一助を述べておりますのでよろしくお願いしたいと思います。それでは4番目に行きます。市民病院の県のこれ医療圏の問題ですが、企業団の加入に向けてですね、現在の進捗状況、そして現状と今後のあり方、あるいは進捗についての今後の考え方、そしてまた、現在会計事務的にはいろいろ進んでいると思いますが、まあ、現在の市民病院の運営は特に黒字になっておりますが、この問題についての課題が、企業団に加入に向けた課題は何パーセントぐらいクリアしているのか、そういうことについて具体的な考え方をお願いをしたいと。それからもう一つは、これは5市とそれから1町の各議会の同意があります。これについてはですね、行政だけ、市当局だけではダメと思います。議会が動かなければならないと思いますが、それについての市長の見解をお願いします。もう回答が明確であればもう30分残して終わります。
はい、白川市長。
4番目のお質問の新病院の県企業体の創設化について、現状と今後の具体的方策について、今何パーセントぐらい言っておるかということでございますけど、それはなかなかパーセントは難しいございますが、先日も要請を申し上げましたけれども、11月15日に町田議長とともに中村知事に提出した長崎県への独自要望におきまして、まず第1番目最重要項目、第11項目の第1番目として要望を行ったところでございます。中村知事からは、片原病院との統合、あるいは医師確保、給与体系の見直しなど、一応の評価をいただいたところでと思っております。収支構造につきましても、大幅に改善しているということを申し上げましたけれども、中村知事からは、年間の数字を見極めた上で、先ほど申されます、5市1町、厚生団体、企業団に対して、加入時期も含めて、 協議を進めたいというお話をいただきました。私はその話の中で、言葉はその通りでございますけれどもですね、私は県知事の気持ちに期待をするところが非常に大きいところだと思っておるところでございます。上半期におきましてはわずかでございますけれども、黒字を達成しております。引き続き医師確保や医療機能の充実による経営改善の取り組みを進めてまいります。県企業団に対しましては毎月の情報を月報的に、毎月のものを内容、経営状況、報告しておるところでございまして、事務的な手続きにつきましても随時協議調整を進めているところでございます。最終的には、先ほど議員ご指摘の公正団体の議決が必要でございます。再度、各公正団体を訪問し、加入に向けたお願いを行うこととしておりますが、その際には、ぜひ、市議会のご支援、ご協力をお願いしたいと考えているところでございます。
はい、豊坂議員。
はい、後半の方は分かりましたが、前半の方で、現在、収支の状況については、引き続きに報告をしている、改善方向に向けて、改善方策を出しているということですが、この事務的な件についてですね、いつ頃までに、一応自分の考え方として、例えば平成26年度まではこれをやるとか、そういう方向づけや何かありましたら、今日市民病院は私だけしか、自分だけしか質問しておりませんから、まだ29分ある。
はい、白川市長。
私といたしましてはですね、今、県の企業団加入に向けてのハードルをですね、一つ一つクリアをいたしておると思っております。あと、本当に、上手に、全部をクリアできるのか、あと、いくつハードルが残っているのか、ハードルというよりもですね、ハイジャンプに例えて申しますとですね、バーの、こうスローモーションでこう言っておりましてですね、かなりのところまで行っておると思っております。あと、たとえクリアしたとしてもですね、例えばベリーロールしておりまして、右から走りまして左足が引かないように、左足で、バーを落とさないように頑張りたいと思っておりますし、一つですね、これはやはり知事の決断によるところが非常に大きいございます。私はぜひですね、知事に、今の取り組み、1年でございますけれども、知事がお許しをいただいた、向原総病院長、ご意見いただきました。本当にですね、彼の手腕、素晴らしいものございます。1年で、1年もなりませんけど、これだけ持ってきていただきました。私は彼のこの手腕をぜひ知事にご評価いただきたいと思っていただいています。
はい、はい、田中議員。
はい、今総病院長の現在努力もまた随分病院内の姿勢も変わっています。そういう中で収支の状況も黒字になっていることはもうお聞きしておりますが、知事の決断あるいは書類のこの審査についてですね、市長のお考えで結構です。もう26年にはこの事務的あるいは交渉につけては頑張っていくという決断の熱意をどうぞ。
はい、白川市長。
事務的にはですね、25年度末で一つのですね、区切りがつくと思っております。ただ、まだ、累積欠損の、欠損金の取り扱い、これは、 改修貸借対処表の中でですね、現金の開示はございません。そういった帳簿上の開示、それをどうするか、そういったところの詰めがまだ残っております。それともう一つは、これは、まあ、これまた協議になるわけでございますけれども、企業会計でございますから、退職手当引当金を積まないかん。今ゼロでございます。この退職手当引当金をですね、まあ今全部辞めた場合、全員が辞めた場合の、本当はその退職金いるわけでございますけれどもですね、ここが大きなネックだと、個人的には思っています。それをどのようにして、解決していくか。その辺の大きな問題、この2つが私は大きな問題だと思っています。あとの平常の事務、その他につきましてはですね、問題が残らない、26年3月末までには残らないように今進めておるところであります。
はい。はい、豊高議員。
市長、最後に言いにくいと思いますが、26年度までにはどうか、これについては進めるような自分の考え方で結構です。そういう中での締めくくりを。
はい、市長会長。
私は、この病院協団加入というのを、公約として掲げてまいりました。そういった中で、今、公約の実現に近づいていると自分では認識しておりますが、ぜひですね、私の気持ちといたしましては、入る時期は、加入の時期は、問いませんが、まあ、できるならば、今年度末、来年3月までのうちにですね、知事の口から、いつ頃をめどに入れるよ、ということをですね、引き出したいなと。これはですね、私の、切実なる願いでございまして、もう泣きつく思いでございます。
はい、田中議員。
はい、もう大体それ以上は聞きません。一応このバーがですね、落ちないように頑張っていただきたいと思います。で、今日も12番目ですから、あんまり長くなると皆さんお疲れですから。今日はこれぐらいで終わります。どうもお疲れ様でした。